皆さんこんばんは。聖なる聖なる聖なる主を褒めたたえます。主は恵み深い方、御言葉によって私たちを導いてくださる方、この方を覚えてですね、御言葉を共に聞いてまいりたいと思います。さてではですね、いつものように聖書の通読箇所からですね見てまいりたいと思います。ですね、今週の聖書の通読箇所は旧約聖書がエステル記、そして呼ぶ記、新約聖書が使徒の働きとなっています。エステル記は、ユダヤ人でありながらアハシュエルス王の妃となってですね、そしてユダヤ人を迫害から守った人物ですね。その人物エステルについて書かれています。しかしこのエステルの働きでありますけれども、その背後に神様のご計画と導きがあります。神様がですね、本当に働いておられる、そのことを思うときにですね、私たちの普段の歩みの中で、実際にですね、そこにですね、神様の素晴らしい栄光が現れてですね、輝けるような臨在が現れて何か起こったとか、そういうことではないかもしれませんけども、祈りに応えて働いてくださる神様、そして私たちの歩みの一つ一つにご計画を持っておられる神様をですね、私たちは見ることができますね。本当にそのような神様をですね、共に覚えてまいりたいと思います。そしてですね、呼ぶ記ですね。この呼ぶですね、彼はですね、正しい人だったと書いてありますけども、悪魔がですね、呼ぶを試そうとして、神様がそれを許され、多くのものを呼ぶは失います。しかし、その中で呼ぶは、さらに深い神様との関係を得ていきますね。ぜひそういうようなところもお読みください。また新約聖書は使徒の働き、こちらはですね、パウロの宣教、そしてついにパウロが捕らえられてしまうという場面もあります。皆さんですね、この聖書を読みましょう。聖書の御言葉はあなたの霊を成長させます。そして神様とあなたの関係を深めます。そして信仰を強めます。ではですね、今日も共に聖書を開いてまいりましょう。本日の聖書箇所は使徒の働きの20章ですね。使徒の働きの20章24節から32節のところです。 ありがとうございます。では、主題聖句を一緒に言いましょう。はい。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって、御国を継がせることができるのです。使徒の働き20章32節。ありがとうございます。ではですね、このところから、神とその恵みの御言葉とに委ねます。お会いしまして、御言葉を共に見てまいりたいと思います。本日の箇所ですね、この箇所はパウロの宣教旅行が終わろうとするその一番面ですね。パウロはこの同じ20章のところでですね、このように言っています。今私は心を縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。ただ分かっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、悩みと苦しみが私を待っていると言われることです。パウロはここでエルサレムに向かっていました。そして聖霊様は、パウロがエルサレムに行けば捕まってしまうんだ、または苦しい目に遭うんだということを様々な形で示しておられました。人々を通した時にはですね、そのことを語っておられました。しかしパウロは自分がエルサレムに行く、そこに使命があるということを知っていました。パウロはエルサレムに行かなければならない。まあ、パウロは実際ですね、この後エルサレムで捕らえられて、そしてですね、最終的にはですね、裁判のためにローマに連れて行かれます。ところがそこでパウロはローマの人々に宣教し、そしてこの福音はさらに広がっていくわけですね。とはいえですね、パウロがこれまで福音を述べ伝えてきた人たちとはもう会うことができない。パウロがですね、その足で歩き回り、そして福音を語って、そして人々が信じた、多くの人々が信じて、そして教会が出来上がって、立て上がっていった、そのようなところにある人々、それは兄弟姉妹、パウロはもうそのような人たちと会うことができない。それはパウロにとって、本当に心に本当に痛いことだっただろうと思いますね。パウロはこれまで福音を伝えた人々とはもう会うことができない。ですからパウロはその人々に語ります。今回の箇所を見るとパウロはこう言っています。ですから私は今日ここであなた方に宣言します。私は全ての人たちが受ける裁きについて責任がありません。私は神のご契約の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからです。パウロはですね、本当に自分の知っている全てのことをその人たちに語り尽くしていた。あなた方にはもう何もかも話したんだということをですね、パウロはここで言っていますね。ここにですね、裁きについて責任がありませんと書いてあります。パウロの背負っていた責任、パウロはローマ人の手紙の中でこう言っています。私はギリシャ人にも未開人にも知識のある人にも知識のない人にも返さなければならない負債を負っています。ですから私たちはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。ローマ人の手紙1章14から15節。返さなければならない負債を負っている。彼は負債を負っている。それは何か、コリント人への手紙を見るとこう書いてあります。というのは私が福音を述べ伝えてもそれは私の誇りにはなりません。そのことは私がどうしてもしなければならないことだからです。もし福音を述べ伝えなかったら私は災いに遭います。もし私はこれを自発的にしているのなら報いがありましょう。しかし強いられたにしても私には務めが委ねられているのです。福音を述べ伝えないなら私は災いに遭う。私には務めが委ねられている。パウロはこう言っていますね。パウロはこの福音を述べ伝えるというその務めが委ねられている。この福音を述べ伝えることはそれはパウロの務めでした。イエス様もですね、こう言っておられます。しかしイエスは彼らにこう言われた。他の町々にもどうしても神の国の福音を述べ伝えなければなりません。私はそのために使わされたのですから。イエス様も この福音を述べ伝えることをですね、その使命としておられましたね。福音宣教にその務めでした。では皆さん、私たちにとってどうでしょう。私たちにはイエス様が語られたこの命令があります。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇を持つ神、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。まあこうありますけども、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい、まあ、これがイエス様が私たちに命じられた命令です。私たちもイエス様と同じように、そしてパウロと同じように、この福音宣教を使命として帯びているんですね。ではこの福音とは何か、そのことは前回もお話ししましたが、このことです。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通り私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと。パウロは言いますね。最も大切なこととして伝えたのは、このキリストが聖書の示す通り罪のために死なれたこと。まとめましょう。イエス様がですね、聖書の示す通り、つまり神様のご計画の通り、そしてまた私たちの罪のために、つまり私たちの罪の身代わりに死なれた、そして葬られ3日目によみがえられた、まあ、これが福音です。ですからあなたが誰かに福音を話すとしたら、例えばこうなります。神様のご計画によって、イエス様はあなたの罪の身代わりに死んでくださり、そして蘇られたんです。このことを信じる者に救いがあります。非常に簡単ですね。たったこれだけだ。文字にして何文字でしょうか、まあ、今言いましたことはですね、文字にして何文字でしょうか。たったこれだけのこと、しかしここには力があります。それは神の力です。そしてこの宣教は聖霊様の働きによってなされるんですね。ですからこう書いてあります。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、地の果てにまで私の証人となります。皆さん、この福音の言葉に聖霊は働かれます。聖霊は働いてこの福音を述べ伝えさせてくださいます。神の言葉に聖霊は働かれます。さてパウロのお話に戻りますけれども、パウロはですね、この福音の全体、さらに御言葉の詳細を余すところなく述べ伝えたと言っていました。パウロは何もかも述べ伝えた。神様のご計画全体を述べ伝えた。そしてその上でパウロはこう言います。ですから目を覚ましていなさい。私が3年の間、夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してください。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのです。パウロはですね、涙とともに一人一人を訓戒し続けてきた。本当にですね、愛を持ってその人々に接していた。そのような彼らをですね、 神とその恵みの御言葉と見られますと言っていますね。この御言葉はあなた方を育成し、そして御国を継がせることができるとありますけれども、この御言葉はですね、私たちを育成します。この御言葉について聖書にはこうも書いてあります。ローマ人の手紙10章17節、そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。信仰、それはキリストについての御言葉から始まります。私たちは御言葉を聞いたところから信仰が始まるわけですね。御言葉は信仰のスタートにありますね。そしてまた御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものではあってはいけませんと書いてあります。ヤコブの手紙1章22節、御言葉を行うようにと主は言われますね。聞くだけではなく御言葉を行うように。この御言葉を行う、それはまた御言葉に従うことでもありますね。そしてそれは神の命令を守ることであり、神の命令を守ることは神を愛することです。ヨハネの手紙第1、5章の3節にこう書いてあります。神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。神の命令を守る、これが神を愛することだとはっきりと書いてありますね。クリスチャンはですね、イエス様が大好きです、こう言います。でもクリスチャンが大好きですと言いながら、神様の戒め命令、そんなものは守る気がしませんと言うならば、またそんな戒めを守るなんて、そんなものに縛られるのは嫌です、もし言うとするならば、イエス様へのあなたの愛が、あなたのイエス様に対する愛がいい加減なものであることをあなたは認めなければなりません。まあ、それでもイエス様はあなたを愛してくださいます。でもそのことはあなたの信仰をかき乱します。また成長を妨げます。あなたとイエス様との関係を正しいものになくしてしまいますね。神を愛するとは神の命令を守ることです。さてパウロは恵みの御言葉に委ねると言いました。しかしこの御言葉をどう聞くのか、それはその人その人で違います。例えばイエス様はこう言われました。イエス様はですね、そのことをですね、このようにですね、例えられました。種まきの例えですね。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき道端に落ちた種があった。すると人に踏みつけられ、空の鳥がそれを食べてしまった。また別の種は岩の上に落ち生え出たが、水分がなかったので枯れてしまった。また別の種は茨の真ん中に落ちた。ところが茨も一緒に生え出て、それを押し塞いでしまった。また別の種は良い地に落ち生え出て100倍の実を結んだ。イエスはこれらのことを話しながら、聞く耳のある者は聞きなさいと叫ばれた。この例えの意味をイエス様が解説されます。この例えの意味はこうです。種は神の言葉です。道端に落ちるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いたが、後から悪魔が来て彼らが信じて救われることのないように、その人たちの心から御言葉を持ち去ってしまうのです。岩の上に落ちるとはこういう人たちのことです。聞いた時には喜んで御言葉を受け入れるが、根がないのでしばらくは信じていても、試練の時になると身を引いてしまうのです。 茨の中に落ちるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞きはしたが、とかくしているうちにこの世の心遣いや富や快楽によって塞がれて、実が熟するまでにならないのです。しかし良い地に落ちるとはこういう人たちのことです。正しい良い心で御言葉を聞くと、それをしっかりと守り、よく耐えて実を結ばせるのです。ルカの福音書8章11から15です。この種まきの例えは、マタイ・マルコ・ルカの福音書に出てくる大切なところです。まあですね、先ほど100倍のということが書かれていましたけれども、あのところはですね、マタイ・マルコの福音書ではですね、30倍、60倍、100倍のと書いてあるんですね。まあそのところをですね、献金の祝福のお祈りの時にですね、引用して30倍、60倍、100倍の祝福があるようにと祈るわけですけれども、この3つの福音書の中でルカの福音書においては、ここにですね、正しい良い心で御言葉を聞くと、それをしっかりと守り、よく耐えてと書いてあります。そして実を結ばせるのです。皆さん、この実が結ぶためには御言葉を聞き、そしてそれを守り、耐えて、そして実を結ばせなければならないということですね。私たちはこの御言葉をどのように受け取るのか、これをいい加減に扱うこともできます。あなたに神様が語ってくださる御言葉、この聖書の御言葉、この一つ一つを私たちはいい加減に扱うこともできます。でもしっかりと捉えて、そしてそれを守り、よく耐えて実を結ばせることができるわけです。皆さん、私たちが受けたこの御言葉は非常に尊いものです。私たちはこの宝物を神様からいただいています。神の御言葉は実を結びます。私たちがこの実をです、このですね、種をですね、しっかりと守り、そして耐えていくならば実を結ぶんですね。ここにあるようにですね、この御言葉をいい加減に扱ってしまうこともできます。岩の中に、いや、岩の上に落ちてしまった種のようにですね、それが根を張らないような、そういう状態になってしまうこともできますし、また茨の中に落ちた種のようにですね、この世のことばかりにですね、心がとらわれてしまうこともあるかもしれません。でも御言葉を聞いて受け止める、そしてこの御言葉に従うならば、神の戒めを守っていくならば、あなたは豊かに実を結ぶんですね。そして私たちはこの福音を述べ伝えるんです。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし絶えず教えながら、責め戒めまた進めなさいと書かれていますけれども、私たちの思いや考えでなく、この御言葉に働かれる聖霊様に、そして主に期待して御言葉を述べ伝えるんですね。この御言葉の宣教は聖霊様によります。先ほど見ましたように、聖霊様によらなければこの御言葉の宣教はできません。またあなたが語るとき、聖霊様が働かれます。私たちの思いや考えではなくて、御言葉に聖霊様が働かれる、そのことに期待して、そして主に期待して御言葉を述べ伝えてまいりましょう。またですね、この御言葉を述べ伝えるそれ以外のことにおいてもそうです。私たちが御言葉に聞き従う、その時もですね、 ちの目にはそれが馬鹿げているように思えるようなこともあるかもしれません。神様の語られた言葉、まあ今のような世の中ではですね、不正をする者の方がですね利益を得る、それが当たり前に思える時があるかもしれませんし、またさまざまなですね、この御言葉の書かれていること、いや、そんな風にしていたのではと思えるようなことがあるかもしれません。でも、あなたが信仰を持って御言葉を受け止めて、それを守るときに、聖霊様が働かれます。そして、聖霊様はあなたを通して豊かな身を実らせてくださるんですね。ですから、この御言葉に従いましょう。あなたの目にどう見えたとしても、私たちの目にどう見えたとしても、神の御言葉は真理です。御言葉に従うとき、身は結ばれるんです。そして、私たちが御言葉に従って踏み出していくとき、さらに大きな祝福へと歩み出すことができます。この素晴らしい宝物、神の御言葉をですね、私たちに述べさせていただきましょう。そして神様の栄光を表す器とならせていただきましょう。共にお祈りいたしましょう。またですね、いつもの祈りの方にもお祈りください。しばらくお祈りいたしましょう。アドリアテンの父様、とにあなたの語った御言葉をくれるためにいい言葉によって会いましてください。いい言葉によって会いましてください。さらにいい言葉によって会いましてください。あなたのいい言葉を知って、このことをしっかりと受け止めて、私たち一人一人があなたの死の栄光を荒らしていくことができるように助けてください。私のお父様、イスラエルの祝福しますし、教会の一緒に。
Okay.